はい、行きまーす。撮れてるのかな。
はい、皆さんご機嫌いかがでしょうか。 ATADA ラジオ放送松井明と伊賀で聞きながらラジオのお時間です。この番組は三重県伊賀市にあるアタタリゾートオーナー私松井明とゲストを呼びしてビジネスや人生論、格闘技のことなどのさまざまなお話をリスナーの皆さんがながら聞きできるレベルで掘り下げてお話しする番組です。今回のゲストは引き続き
合同会社ムラムラ代表社員山崎と
少し集中力が切れてきた西江田にお送りいたします。
ラファエルみたいな話だね。必ず一言ぶっこんでくると、
はい、ちょっといい記録残したいんで、ね、はい、よろしくお願いします。
さあ、何の話しましょうね。じゃあちょっとさっ前回は、
はいはい、
まあ、山崎さんダメ出す話になりましたけど、
ダメ出
す何やってんだって話なんですけど、
ダメ出し
ダメ出し会です。
丸田さんは全く悪くない、山崎さんは何やって、いや
訂正させてください。丸田君が悪いとは言ってない、
言ってない、言ってない、そうですね、
私が悪いとは言って、
まあ、ただ僕は山崎が悪いって言いました。
それは気づいて
それはね。
はい、
はい、じゃあ次何しますか。そうだな、
そうですね。
あ、ちょっとこれただのニュースっていうか世間話ですけど、
はい、
新庄監督どう思います？野球、
いや絶対やった方がいいと僕思いますけどね。監督でしょ、
ついて
やってますけども、
ついてやってますよ。ついていかれへん選手が結構徐々に増えてくるかなと思ってます。
あ、
好きなやつと嫌いなやつがもう、
野球やってたんですか、
まあ、ちょっとだけやってますし、ね、結構見てるのは見てるんで、
落合監督までしか見てないんですよね。はい、ドラゴンズ優勝してなんか満足して見なくなっちゃって、
なんかその後僕新庄さんのなんかいろいろその情報あさってたんですけど、
その後っての
は、あ、その監督が発表されて
から、あ、はい、
もう結構かんめちゃめちゃかんなんていうかおちゃらけじゃなくて、
とんでもないですよ、あの人
とんでもないですよね。
天才だったんだと思って、うん、いや
その次元に行ける気が全くしないぐらいの頂点、
あれはすごいぞと思って、
うん、かなって思います
ね。だって僕ライブドアよく見るんですけど、ニュースチェックするときに、はい、ニュース欄が半分新庄でしたもんね、はい、あれスーパーじゃないですよ、トップ。
しかも14年間ぐらい、
まあ、インドネシア行ってましたね、やべえっすよ新庄、
ね、
で、あの天井から選手を出して何全然わからないけど、
だからその興行とは何かっていうのをもちろん分かってるだけの人じゃないじゃないですか。そ
う
そ
う
そ
う、うん、
なんかあの YouTube の特産 TV って知らないですか。
あ、知ってます。
あれで新庄出て、なんか野球の YouTube の、はい、ちょっと見たかな、チャンネルがあるんですけど、
走る追いかけ方のやつ。
あ、そうそう、
あ、見た見た。
めちゃめちゃ考えてるんやん、
足を前、ね、もうね、体重を後ろに乗ってない、
常に動いとけとか、なんかそういうのとかを
この部屋がめちゃくちゃまあまあ下手やしな、歌が、ね、僕もそのミュージシャンなんで
気になり
ますね。
そういうのをやっぱ見ると、
そう、心情はすごい
すごいなって思うんですけど、どうですか。
僕そこまで詳しく見てないんですけど、
はい、
やっぱ選手側
がついてこれるかみたいな、
コーチでも好き嫌いとか分かるじゃないですか。
ああ、ですよね。
なんかやっぱり意見のぶつかりとかは、もちろんどこの球団でもあると思うんですけど、
はい、
結構より月日経つにつれて、まあ、来年ペナント始まって、
はいはい、
ついていける新庄の監督っていう選手と、あ、全然合わへんわっていう、なんか二極化が結構、
そうですね、
ま
あ、
僕はなんかそんな感じがするなと思ってます。
勝つと思います。え、勝てるチームになると思います。でも全然野球見てないんですけど、
今年5位か、ギリ、うん、まあ、西武の最下位争いでギリギリ5位やったんで、
だから最近 2,3 年ぐらいが B クラスとかさ、
そうですね。しかも中田翔、まあ 中田翔も4番の中田翔も出て
あいつはダメですね。あいつはダメでしょ。
人間性の問題ですね。
どうなんですかね。これで本当に勝ったらすごいし、まあ、勝たなくてももはや成功してるような気がしちゃって、
そうですね
やばいっすよね。どこまでが計算でどこまでが天然なのかも分かんないし、
で
そこが知れないんですよね。
やっぱり本人も言ってたじゃないですか、そのいただきます、ありがとうございます、
あ、そんなこと言ってたんですか。
はい、なんかもうその礼儀だけは、で、ひちょりと一緒に住んでたんですよね。
え、
あの、ひちょりって選手いた
り、
そうそうそうそう、はいはいはい、で、なんかその昔その バッティング入ってる時に、はい、バッティングコーチにそなんかあーだこーだ言われた時に、あたりはいいんでしょみたいな言い方をしたらしいんですよ、ひちょりが。そしたら新庄が、お前それは違うぞと。で、そのまあ自分の意見を主張するのはいいけれども、うん、まずそのなんか自分のこのなんていうんですかね、我が振りを一回見直してみみたいなことを言って食事に連れてった時に、なんかこんな感じで飯食ってたらしいです。足上げて新庄の上で、そしたらお前なお椀持ってちゃんとしろと。で、じゃあ何年か新庄さんと一緒に住んでたらしくて、でその時に礼儀を徹底的に叩き込まれて、そしたら逆に自分が後輩に言うようになってた。で、その結果成績が実際に上がったらしいんですよ。とかいろんなこと聞くと、
一人混んでしょったんすから
しいです。
やばい
です
ね。
やばいな。
はい、
それは特殊なんかもわかんないですけど、そう、今の一人からしたら全然考えられないじゃないですか。
そうですね。
そうです
どうなることが、なんか久々にだから、はい、俺みたいな休んでた野球ファンが復活するんじゃないですか。
はい、
相当
なんですよね。と思いますね。
ちょっと注目しますよね。
はい、
でもなんかあのパフォーマンスというか、
ま
あ、ある意味その表現力というか、
はい、
今まで野球に興味なかった人も、もしかしたらちょっとずつそういう野球に興味なかった、
はい、
別のかファン層とか増えるかな
と思いますよ ね、
なんかね。
だって本人あの会見で別にあの優勝を目指す気はないって言ってました
ね。だから芯がもっと上だって
。そうですね。なんか結果として、うん、そのクライマックスシーズンに行った時に初めて優勝を意識するのであってっていう話やったん
ですね。ああ、そうですね、
はい、
なんか僕が野球界を変えていきますみたいな感じのものにな
ってましたね。
そういうこと言ったんですね。
そ, うそんな感じですよね。なんか
ちゃんと計算がしっかりあって
で、
ねえ、じゃ山崎さんと僕でちょっとドリンク取りに行って、山崎、西田さんじゃ繋いでもらっていいですか。
僕一人じゃ
ん。じゃあ後でそれ聞いて笑うでしょ。
そうしましょうか。西田さんがどんなことを
一人で喋るんですよ。そんな
そんなスキルがない
か。あの8秒沈黙あった。
なんだか早く帰ってきますんで。僕が一人で喋るって何なんですか。ちょっとすぐ帰ってください。ちょっと山崎さん、松井さんも言っちゃいましたけども、僕が一人で喋るって僕は何も喋ることないんですけどもね。まあ、自分の話、僕あれですよ。今11月なんで、年内にね、三重県から。あの奈良県に引っ越す、また戻っちゃうんですよ。で去年の10月に、10月だったっけ、去年の10月に結婚して、あ、もう帰ってきた。
全然座る位置変わってるんですか。マイクに近づくこと
です。そうです、ちょっと僕声通り悪いかなと。全然すごい中途半端なところで
帰ってきちゃいました。はい、何のこと喋ってたんやろう。
自分の
続き喋ってもらっていいですよ。
いや、もういいです。もういいです。
そうですね、途中で切っちゃった。
引っ越しをしますって話にしました。
引っ越しをします
ってもう年内に1年だけ。僕の自分の話
ちょっと面白いですね。それ
初めましてで何のお知らせなん
ですか。じゃあ、
やめなさいよ。年上2人でそんなものはいじらんといてくださいよ。
僕が先松井さんにいじられて。
あ、そうなんですか。いじられて僕に帰ってくるんですか。僕誰がしたいですか。
ここトライアング
ル、僕松井さんですね。ちょっとハードル高いな。
それがあの議論の活性化。
議論の活性
化。否定して感
動。あの議論が回るんだ
よね。
まあ、ということで新庄監督が一つ僕の中では最近熱いなっていうのと、
うん、
はい、
衆院選はどうでした、選挙。
じゃ
あ、あんま思んなかったですね。
思んなかったですし、なんか僕の持論また言っちゃっていいですか。
はい、
なんかあのビジネスでもやっぱ相当上の部類に行かないと直接その議員さんに対して、はい、どのそんなお土産も渡せないし、
うん、
そのあれもないんで、うん、じゃあどういうふうに選ぼうかなって考えたときに、
うん、
じゃあ自民党はじゃあ今までその対外的な、
うん、
その日本っていうそのコミュニティを運営してきた実績、対外他の 国とで、はい、それに比べて野党はちょっと乏しいから、その経験が乏しいから、うん、まあ、そのパイプとかも少ないから難しいから、まあ、一回政権交代してたりしてるんで、まあ、それはきっとその路線で、まあ、きっと誰もが入れるであろう、自民党に入れるであろうと思ってたんで、はい、じゃあ次、じゃあ今の状況にその何をどういう人を入れるって自分なりに考えたときに、その政権運用能力のない野党を入れても仕方ないなって思って、でもじゃあその中でも一応地方ではあるけれども、そのマスメディアに強い政治家を
維新
の
方ですね、
はい、入れたんですね、どう入れるかみたいなのが結構重要かなって自分の中ではあって、はいはいはい、そういう基準で選びましたね。それ以外の情報がないので、
僕ちょっと一つ、
はい、
あの予想を当てていいですか、
はい、
西田さんおそらく今回選挙に行ってないですね。
見てないです。
全然興味ない
やめてくださいよ。
松井さんはどうでした？
僕は NHK 党に入れました。
あー、僕迷いました、迷いました、
はい、NHK 党ってやつが立花隆の方ですか？
そうですね、はい、まあでもなんていうんだろう、僕はなんか選挙を入れたい人に入れるんじゃなくて、
はい、
政権をコントロールするために入れればいいと思ってたんですよ、
はい、
特に僕が選挙に一番興味出たのは小泉さん時代で、
はい、
なのになかなか政権交代するまでね、民主党が全然勝てなかったんですよね、意外と、
はいはいはい、
でその時に民主党がいいか自民党がいいかじゃなくて、
はい、
競らせた方が絶対いい政策が出てくるはずなんですよね、
まあ、アメリカじゃないけど、はい、ちゃんと毎年変わっていく、毎年4年ごとに変わっていくような、
小泉さん圧勝させてる場合じゃねえよ、小泉さんといい仕事させるには民主党入れた方がいいじゃんっていう計算でやれよってずっとイライラして
た、はい、
でも今は自民党に勝たせるっていうことは、
はい、
憲法改正をやっぱりしたいっていうことなんじゃないかなと思って、はい、で結構正解のことを日本人が選んでるんじゃないかなと思ってて、
はい、僕もそう思いました、ね、憲法改正はどうですか、
はい、僕は全然何にも思わないです、
はい、
どっちでもええわって感じなんですけど、
はい、
まあ、民意はしたいんだろうなって気はしたんですけどね、うん、
なんかその、うん、日本のナショナリズムに直結する話ですよね、
まあ、そうですね、まあ、それも作られたナショナリズムがね、アメリカに作られたのか、
ググります。
ナショナルリズム、
いや、発音よくした
らナショナルリズム、
発音よくしたら分かるっていうドンリーじゃない
ナースに慣れずだった。
何検索してるんですか。
ナショナリズムって
ナースの、
ナースに慣れず
ナースに慣れず、ナースに慣れずまあね、どうなんでしょうね、
政治的イデオロギー、イデオロギーとは、
イデオロギー
もっと難しい単語で
言う。あははは、まあ政治は適当でいいかなって気がしますけどね、僕は選挙に行かんでもいいと思いますけど。
まあ正直なところ、ね、僕もそう思ってます。
僕もだって今まで小泉さん時代から一斉行ってなかったです。久々に行きましたもん。
あ、僕もあの妻に言われて
行け
っていうか、じゃあどういう選び方しようかなってなったら、さっき言ったような選び方になったっていう。
もう一つ面白い選び方があって、はい、立花さんやっぱ天才だなと思うのが、票1票入れると政党交付金が分配があるじゃないですか。その視点ありかよと思って。
しかもあの帰ってくる仕
組み、そう、
2万票以上でしたっけ。
そうですね、まあ先生党なら、
はい、
あの1票がお金になる、それが当選しようかしても前が、
はい、
だってこれで280円か300円ぐらい、
はい、
確か298円だったんですけど今回は、
はい、
入るって言われたんで、
はい、
あ、じゃあ俺の一票流しとくかと思って、
はい、
298円寄付っていう感じ、
はい、
その視点があったかと思って、やで、あれですよね、
はい、
違う付加価値をつけりゃいいんですよね、こうやって一票に。
そうですね、
当選っていう価値じゃなくて、
はい、
別の価値をつけるっていうのはすごい視点だなと思って。
選挙出るだけで広告宣伝費賄えてるじゃないですか、うん、なんならお金返ってくるし、そ
うそう、儲けてるんでね、
はい、
すごいっすわあれは。まあ新庄監督ほどじゃないですけどね
そう、このね、
でもあともう一つ分かりました、
はい、
さっき、まあ、野党がそう政権担当能力ないって言ったじゃないですか、
はい、
でもちろん中に入ったことないと分かんないですけど、
はい、
一つの考え方として、
はい、
じゃあ民主党政権だった時に、
はい、
具体的に何が悪かったんですかって言ったら意外となくないですか。高速道路安くなったし、
はいはいはい、何
どうかったですよね。
なんか僕の意見をそこで言うと、僕もほんまに松井さんと同じで、はい、全然分かんないんですけど、うん、とりあえず言った公約を守ったのかなっていうような印象しかなくて。
でも高速道路無料化は、
はい、
休日1000円とかまで、
はい、
下がってますよ、
はい、
ゼロにはならなかったですけど、はい、それをかなりやってますよね。
出ますね、うん、でと同時にその あれやったじゃないですか、まあ、これはまあ一個なんかその局所的な問題に過ぎないですけど、その2位じゃダメなんですか問題とかあったじゃないですか、はい、でああいうのってこう、まあ、パフォーマンス、
はい、
まあ、自民党もいっぱいパフォーマンスやってますけど、
うん、
その2位じゃダメな部分ってあるじゃないですか、
うん、そうなんかな
と僕は、ね、僕は思うんですけどね。そう、
例えばどんな感じですか。
例えばそのやっぱ僕の考え方なんですけど、2位目指してたら1位にはなれない、
うん
うん、で別に必ずしも1位にならないといけないものばかりではないけれども、そのパフォーマンスで何でもかんでも削っていったらいいってもんじゃないと僕は思うし、あとそのもともとあの何でしたっけ、仕分け委員会でしたっけ、
仕分け委員会、はい、
あれもともと自民党の時代からあったやつなんですよね。
あ、そうなんです
か。そうらしいですよ、らしいですよ。で、まあ、それがまあさもなんかまあ民主の時にまあ動いてるみたいな話やったんですけど、なんかであと一番怖かったのは民主の時に起こったんですかね、あの会場で撃たれた問題があったじゃないですか。
あの
時の対応とか見てちょっと不安やなって思ったのが、う
ん、船長さんを返しちゃって
それ、はい、
はい、ありました。
でそれは外交能力、
多分一番でも致命的だったのはあれですよね、鳩山さんが沖縄から基地へ最低でも県外なんですよね。
ああはいはいはい、
あれ多分一番致命的
だったんです
。鳩山
さん、はいはいはい、でもあれって別にそんな問題かっていう気がしちゃいますけどね。
まあ本土のって言い方したんですけど、私はそんなに、
うん、
うん、
若い人がイラついたっていう、うん、誤解を恐れず言えばそれだけなんですよね。
プラスでもそこに多分あれですよね、反対してる人たちが本当の市民かプロ市民かみたいなところありますよね。
民主党もそんなに悪かったのか、悪い悪いってなんかイメージばっかりね、
はいはい、
自民党が言うじゃないですか、はい、あの時は最悪で、
あ
んまりそうかなっていう気がしますけどね、そこの検証を誰かしたんかいみたいな、
うん、それはでもあれですよね、自民党に対しても言えますよね。
ああ、それもそう、
はい、だから僕は思うのはそのマスメディアに対してからどっちも選べなかったんですよね、正直、
うん、
自民党もその、
はいはいはい、
最大野党も、
うん、
選べなかったんで、そういったらじゃあ一縷の望みにたけてマスメディアに対してもう少しこうなんていうんですかね、今までのその流れでマスメディアの報道ばっかり気にしてマスメディアに曲げてる政治家の人たちばっかりじゃなくて、ちょっと違うエッセンスを入れれたらいいなと思ってそういう行動に出たんですけど、行動というかそういう投票になったんですけど、うん、
じゃあ西山最後ちょっと政治のなんだろう締めてもらっていいですか。
え僕今回ほぼほぼ喋ってないですよ。
まあ、
まあ、山本太郎ってどうなんですか。
あー、いいっすね、いい話しましたね。
減税、
いや僕は大好きですね。
あー
昔、橋本徹がめっちゃ正しく見えてた時代なかったですか。
あ、ありました、ありました。
なんか今、全然間違えただけに見えません。それは僕
の成長してるのか、なんか喧嘩じゃなくてバトル
してましたね。
はいはいはいはい、
山本太郎の方が圧倒的に正しく見えちゃうんですけど。
ああ、そうなんですか。
でもあれは世間一般的にどうなんでしょう。やっぱりまだ橋本が正しく見えるんですかね。
いや、僕はちょっと分かんないんですけど、例えばその 山本太郎さんの話を聞いてると、うん、その先どうしていくのがあんまり見えない感じがするんです。例えば、はい、その原発じゃ停止しました、はい、じゃあ化石燃料いっぱい炊きますみたいな話だと、じゃあ今度 CO2 の問題どうするんですか、
はい、
とかっていうその先の思想はすごく素晴らしいと思うんですけど、その先っていうのがなんかあんまりこう聞こえてこない気がしてて、もちろん山本さんの言ってることが叶ったら僕はすごいいいなって思うことは語ってはるんですけど、なんかその先がちょっと自分にはこう理解ができへんからちょっとなんか不安やなっていうのはあるんですけど、その辺どうですか。
いや僕結局分かんないと思って、だから原発が、はい、動かないと本当にダメなのかもよく分かんないじゃないですか、
分かんないです、
自分で検証できないね結局、
はい、
でもそれはもう分からないで僕は置いとくんですよ。
あ、
分からないからどうでもいいってゴミ箱に捨てるような問題だと思ってて、
はい、
で、まあ、分かりそうなのはあれ経済ですよね、
はいはいはい、
インフレ率 5% まで 2% でしたっけ、はい、までは全然国債吸っちゃっていいみたいな話、はい、もうあれはでももうそこでほぼ結論出てるんじゃないかなと思って、
はい、
で岸田さんまでだって、ね、国債バンバン出そうみたいな話してて、
はい、
今日前の選挙全然違いましたよね、
はい、でもほんまに僕一個だけ山本太郎さんに思うのは、
はい、
頭はめっちゃええやんなって思う。
まあいいですよ ね、
ね、
伝え方もうまいし、
うまいし、
結局なんか政策のディティール、ディティール大丈夫ですか、ディティール
あんまりググりまくってたからこいつマジで大丈夫かって思われがちだから
、静か
にやってる
政策の細かいことはもう誰がやってもどうでもいいなと思って、伝え方とかもそういう、あと面白さ、
あ、面白さ大事だと思います。まずそうだって僕その同じようになるかどうかは別として、アメリカの大統領選挙ってすごいじゃないですか、
うん、
なんかあれぐらいなんかこう熱くなってこう二分するぐらいの、
はいはい、
うん、だからそうであれば別に決してなんか思っていた人間は頭良くなくても、
うん、そうですね、
いいと思うし、
西田さんどう思ってるんですか、山本太郎さん。
なんかでも言ってることはすごいやっぱインパクトあるし、現在もあるし、僕のが山崎さんと近いところで、
はい、
具体的な政策とか具体的にどういうふうにプラン組んでいってとか、なんかいまいち、それ本当に大丈夫かなみたいなとか、ちょっとなんかそういう面がちょっと伺えたかなってなる、
うん、
ちょっとそこが若干不安になる要素と、
要素ありますけど、だからインパクトはすごいでかい、言ってることはやっぱ分かりやすいですよ。で逆の目で言ったら、その政策とかをじゃ具体的にどうやってそのこなしていくのかっていうプランだったりとか、その過程やったりとかどうなっていくのかなっていう面、楽しみな面もありますけど、
うん、
実際にそれをどうしていくのかとか、
ほんま松井さんが言うみたいに、なんかそのいい加減何らかの変化はどんどん起こらなあかんと思うんですよ。本当に
退屈じゃないですか、
はい、
このままじゃ、
うん、
どうせもう30年失われたんでしょ今じゃあもう山本太郎さんに5年ぐらいもう一回失わせたったらいいやんと思っちゃうんです
よ。確かにね、それはあるんですね、うん、
ここまで失ったよ、
はい、今ならまだ間に合う
間に合うかな、あとでももっと極論いくと、
はい、
あれなんですよ、経済成長を別に目指さなくてもいい、
はいはい、
世界初の国になればいいんじゃないかと思うんですけどね、
うんうんうんうん、
見たかと、
はいはい、
こんなにも経済成長してないのにこんなに幸せで民度の高い国ができるんだぞって日本はいいと思うんですけどね、
はい、何でしたっけ、どこでしたっけ、幸せが微笑みの国じゃない、
ブータンですか、
あ、ブータンでした、
あ、ブータン、
ブータン、ブータン、
まあ、ブータンのあれが怪しいですけど、ね、どうなんだろう、ね、幸せの測り方は難しいですからね、
ですね、
日本は早く気づけたんですか、
難しいですよねと思って幸せの度合いって、
ね、幸せの度合い難しいですよね、
でなんか幸せ の、 なんかそのベースが全然ベースライン、そうそうそう、最低ラインが全然違います
よね、そうそう、日本人には、まあ、合わないあれで の、 あの基準やと思うんですけどね、そのブータンの場合は
餓死しないとかもう当たり前中の当たり前じゃないですけど、でも海外はそれ当たり前じゃないっていう、その、
はい、
違いとかもあるもんね。そうそうね、
なんかほんまに裕福やからこそ政治に興味なくて投票率が低いっていう話があるじゃないですか、
うんうん、まあそれしかないですよね。
誰やったかな、麻生太郎やったかな、
はい、なんかちょっとモノマネしてみます。
なんで急にぶっ込むんですか。
麻生太郎のモノマネ今からしていただけるとマジすぎやな。
せめて練習した人しいな。
練習をせめて練習する男で今 PV 煽り食いついてますからね。めちゃめちゃかっこ見ました
ね。何ですか
西田さんの煽り V の
見てないです
か。幻なんですけど、
西田さん
グループライン、もう消えちゃったんじゃないかな、はい、ねえ、あれ
君どこのメディア
ちょっと君
どこの全然話変えてくれね。麻生太郎引っ張ってくる。
あの、煽り食いの話じゃなくて麻生太郎が何でした。麻生太郎が何でした。
麻生太郎だな。多分麻生太郎だと思うんですけど、なんか、はい、日本が若者が政治に興味ないっていう話 で別にそれはいいじゃないですか。
ああ、そういうことですよ ね、
はい、ね、別になんか、わざわざ若者が政治に興味を持たなくてもいい国っていうのは平和でいいじゃないですかみたいな話で、
まさにその通りですよね。
いや、本当そうやと思う。
外国とかは、まあ言うたら国によって若者が政治に、まあ、興味を持たざるを得へん、はい、それだけ治安が悪い国がたくさんあると、はい、それに比べたら日本はいい国だって話だったんですけど、
治安悪いところの方が投票率が高いですもんね。
絶対そうですね、はい、じゃあ見てください。
おお、
これからスタートする。ちょっとカメラをミスって、
はい、でもちょっと
直したんですよ。
シネマティックなビューレーディングにしてみます。
それ会社の制服なんですけどね。
そうそう。これ正直ディープとかシュートより煽り V かっこいいっしょ。
あのディープちょぼいでしょ。
ねえ、ちょぼいっしょ。佐藤大輔とまではいかないですけど、
はい、ああ、雷神のね、
ほんまね、このクオリティを超えてやろうと思って、その辺のメジャー団体を、はい、まあ、今回ちょっとね、まだ作ってないですけど、
へえ、いや、かっこいいっすね。
ニューアオリブ楽しみになってるんです
ね。かっこいい、かっこいい
っす。もう見せずに、試合終わってから
みたいな。あ、でもね、かっこいいっす。
まあ、同じような感じですけど
ね。なんか今、ね、はい、めっちゃ強そうな、あの、めっちゃ強い西田さんがね。
あ、そうか、それ言っとかんと、エンディング、あの、あ、西田さんが11月21日 IGA3 にメインイベントで出場しますんで、
はい、メインイベントで、
メインイベンターってことですね。
ほんま
そうですね。
いや、もうこの状況に西田さんしかいないだろうと。
え、何連、何連勝中ですか。
今2連勝中っす。
あ、
で次で3連勝、
おお、
単独ですよ。
確定3連勝。
結構そういうのプレッシャーなんですね。
実メンタル、それが僕の彼に着地したら。
日付はいつでしたっけ。
11月21日。
11月21日、
もう2週間待ってますからね。
ちょいっすよ、頼みますわ。3連勝、2連勝と3連勝違いますよね。
結構でかいですね、その違いがね。
これはでかい。
そうです、ね、
3連勝はでかいですね。
3連勝したら次1回負けてもいいですもん、別に。
でも、あれちゃいます、本人としては
もちろん4も狙いたくなるんですけど、
ね、
ただでも3勝1敗なら全然まだトップランナーとして ね、
そうですね、
いられますから、威張ってられるんで、うん、俺はいつでも挑戦を受けるっていう立場でスタンスでいてもらう。
1敗したら僕の挑戦を受けてもらっていいですか。
なんか嫌やな、1敗したら
そこで戦うんですか。
全勝やったら受けてもらわれへん可能
性。いやいや、いや、負けたくはないですけどね。
いやでも勝負に勝つっていうのは難しいですよね、格闘技。
そうですね、
勝とう思っても、
うん、
でもそれで言ったらちょっとあの他の話題につながりますよね。この
アマチュアの
一回切ろうとしてたんですよ。なるほどね、
なるほど。まだ慣れてないやん。ATA でラジオ放送松井明憲の伊賀で聞きながらラジオ、この番組はあたあたリゾートオーナーの私松井明憲と
合同会社ムラムラの代表社員山崎と
政治をしっかり勉強し直そうと思いました西田大輝でお送りいたしました。
ナショナリズム
素晴らしいな。
ありがとうございました。